質問はですね、心の時計が止まってしまうとはどういう状況なのですかと。ね、という、質問です。で、心の時計が止まるというのはですね、一言で言うと、思考が停止している状態。これが心の時計が止まっている状態です。
そう、現実を見ようとしていないってことではないわけ。
現実を見ようとしていないというより、まず思考の方が違った。思考が停止する、考えてない。
考えていない、
考えていないとどうなるかというと、ぐるぐるぐるぐると同じところを回るんですね。同じように因を作りですね、同じように縁がやってきて同じような結果を受けてですね、結果を通して反省することがないので、また同じような因を作り、同じような縁がやってきて同じような結果がやってきて、まあ苦しむと。で、その結果がやってきたことに反省することがないので、また同じような因を作り、同じような縁がやってきて同じような結果がやってくると。そうするとぐるぐるぐるぐると同じ結果ばかりが受け続けていくと。これが思考が停止しているということですね。
結果が来た時に反省しておればそうならない。
そうですね、結果が来た時に反省していれば、同じような因を作らずに同じような縁がやってきて同じような結果がやってきて苦しむことはないと。
その反省とは一体何？
反省とはどういう種まきで、ね、どういう結果がやってきたかっていうことです。
種まきを変えようとする。
そうです、種まきを変えれば結果が変わります。この因を、まあ、簡単に言うと、ね、人のせいにしたら、これは絶対反省はできませんね。人のせいにする、そうすると、人が悪いからこういう結果になったんだ、人が悪いからこういう結果になったんだ、反省は あの人がこういうことをしなければこういう結果にはならなかったっていう反省になるんです。じゃあこれからは注意して、怒ったり怒りをぶつけたりして、この人がこういうことをしないようにしようとなる。
それがお母さんの話だった。
そうそうそう、これは反省でも何でもない。これは人っていうのはその自分の思い通りにはならないからね、人にこう怒りや恨みをぶつけたとしても何にも変わらないわけ。そうじゃなくて、自分にどういう原因があって この結果を受けたかっていうことが大事なんです。だから思考が停止してるっていうのは別に考えてないわけじゃなくて、その思考がもう固定化しちゃってるわけね。苦しみがやってくる人のせいだと。だから垂れ巻きが変わらない、また同じような縁がやってくると同じような苦しみがやってくる、やっぱり人のせいだと。いつもいつも苦しみがやってくる度ごとに人のせい人のせい人のせい人のせい人のせい人のせい人のせいにしてしまうと。その何回同じような縁がやってきても同じような結果しか受けないわけです。確かに人も悪いかもしれない、だけど人は変えられないものなんですよ、ね、どうしてもね、どちらが悪かったっていうことに話が移っちゃってるんですね。どちらが悪いか、私が悪いの、あなたが悪いの、いや、あなたにも、ね、悪いところがあるんですよって、私が悪いっていうの、そういうことを言ってるんじゃなくて、その結果を変えるためには縁を変える方法と因を変える方法と2つありますよと。縁は相手の問題だからなかなか変えるのは大変ですと、ね、因ならば、ね、自分の行動パターンを変えれば同じような結果はやってこないから、同じような苦しみを受ける必要はなくなりますってことなんですね。うん、だから必ず原因は自分にあるんですよ。例えば苦しみがやってきた、ね、人のせい、確かに人が悪いかもしれない、だけど人が悪いと思ってしまったらね、自分は何も変わらないので、また自分何かしらの縁がやってきたら同じように苦しまなくちゃいけないってことなんです。自分が悪いって思うのは自分を責めなさいってことじゃなくて、自分の種まきが変われば結果を受けずに済むって意味なんですよね。非常にこう前向きな発想なんですよ、自分が悪いっていう発想はね。自分に原因があるっていう発想は、あ、この種まきを変えれば同じような結果を受けないんだ、縁がやってきても同じような縁がやってきても同じような結果を受けないんだってこうなるわけですよ。非常にこう、何ですかね、希望のある言葉なんですね。あなたに原因がありますよ。ね。
ただ結果がやってきたのは、まあ、苦しみですよね。
はい。これは苦しみね。だから苦しみがやってきたときは、必ず苦しみは自分に原因があるんです。自分に原因があるっていうのは自分を責めなさいってことじゃないですよ。私が悪いんだ、私が悪いんだ、私が悪いんだっていうふうにね、自分を責めても全く意味がありません。自分を責めるんじゃなく、なぜこんな苦しみがやってきたのかっていうことを考えるんです。
それは一人では分かんない。
一人で分からなくても、まずですね、原因は自分にあると思うか、原因は人にあると思うか、原因が自分にあると思うなら、自分では分からないならば聞けばいいんですよね。どこに原因がありますかって聞けば、そこに答えが出てくるわけですよ。そうすると、ああ、こういう縁がやってきてこういう苦しみがやってくるんだ、当然だなっていうことになるんです。
その苦しみが来た時に、まずこれは、なんて言った？
苦しみがやってきた時に、うん、その苦しみは、うん、自分の原因ね、自分の種まきによって起きているんだと思うわけです。
すぐ忘れるってことは、お母さんってこれを
すぐ人のせいにする。
今聞いたはずなのに、また忘れちゃう。
すぐ人のせいにするわけですね。誰かが悪いってことにしたい。でもそうじゃなく、原因は自分にあるわけですよ。
自分に都合のあることって入らないんですね。
そうそうそうそう。じゃあ、何が原因でこういう苦しみがやってきてるかと、こういうことですね。それはですね、一言で言うと、ここにあります。自分のやるべきことを自分で最後までしていない、これが苦しみを生み出す原因です。
なんかどんなところで なんかそういうそれに関連するようなことが心にちらちらと、はい、説法の時でもなんかチラチラと感じる こういうことだっていうことが、
これね、そう、1から10まで自分がやらないといけないとしたら、1から7まではやるんですよ、1から7まではやる、ね、ところが残りの8、9、これ1から7までやる、残りの8、9、10をやらないんですね。例えば分かりやすく言えばどうかというと、選択をするっていうことで言えば、1から10まで言うとすると、どこまでが10ですか？
畳んで、それぞれの人にきちんと渡すところ。
そうそうそうそう。自分が選択をしたら、
自分が選択したら、それは最後までやらなきゃいけない。
最後までやらないといけない。それが自分のやるべきことになるわけです。そこに家族のものが入っていたとしても、自分が選択したんだから、
最後までやらなきゃいけない。
最後までやらなければならない。
でも、考え方の中で、誰かが、自分は体が今偉い、もう時間がないと。それで寝ちゃったりとか、そのまま置いたまま、結局自分で理屈をつけて、でやらない、でもやらないことが悪いんじゃなくて、ちゃんとやれないとか頼んでいけばいいわけですよね。
やれないならば、最初の時点で、あれもこれもちょっと選択するのやめて、今日はちょっと体が偉いから、最低限にしようと減らすわけ。
もう選択の時点では分かんないです。
いや、選択の時点で考えるのが、これが自分のやるべきことを自分で最後までするってことです。これが選択の時点で分からないならばですね、それは体が辛くてもやらないといけないんですよ。やって覚えるわけですね。ああ、自分はちょっとこう体が今日大変だったんだなと。じゃあ朝の時点でちょっと洗濯物を減らしておこうって思うわけです。
あ、そうか。もう洗濯の時点で、お母さんの場合だとお天気を頼りにやってるので、お天気いい時はたくさんやっちゃって割とやめるっていう習慣だけど、そうじゃない、最後までやるかどうかをちゃんと考えて、で朝今日は腸もあると思ったら減らしといて、で体調悪いなと思ったら減らす、今日はとても調子いいな、腸もないなと思ったら、それでお天気が良ければしっかりやると、
そうそうそうそうそう、
そういうことを考えるってことなんですか。
そうです、そうです。これが自分のやるべきことは自分で最後まで するってことなんですね。
じゃあ選択一つ取ってそうだから、全てそういう考え方、
そうそうそうそう、はい。
その自分が手を出してやったことを、
うん、
結局それを最後までやろうという気持ちを持たないといけないんだ。
そうです。
そのコップも自分の飲んだコップをちゃんと最後片付けるというのは、
うん、
そういうことなのね。
そうそうそう、ここにですね、つまり7番、まあ、1から7までやるけど8、9、10はやらないっていうのがある、うん、この部分に誰かがやってくれるだろうっていう期待があるわけですね、
うん、
ところがそれと同時に、まあ、非常にこう後ろめたいものを抱えてしまう。
そうだね、確かに、
うん、だから、うん、何かをするたびごとに後ろめたさが残るんです、うん、ね、つまり8、9、10誰かやってくれるだろうと言って、うん、人任せにしちゃったっていうことによって後ろめたさが起きるのでですね、そのどうなるかというと、この後ろめたさがですね、有意識に影響を与えるわけです。この後ろめたい感情が有意識に影響を与えて、そして、いわゆる誰かが私を責めてくるのではないか、こういうふうに思うようになる。ね、こういう、まあ、いわゆるこういう世界が出来上がるわけですよ。非常に不安な世界が出来上がるわけ。だから誰かが悪いわけじゃない、動けば動くほど不安が増すわけです、ね、そして何かのきっかけで爆発するわけ、ね、もう当然のごとく爆発が起きますよね。縁がある。あとはもう爆発する縁さえ与えられたら、やっぱり攻めていたんだってことになって、うわ、ん、ーって感じになるわけです。
これでも今の洗濯物はこう時間が置きますよね、
うん、
コップなんかも時間置きますよね、うん、でもお掃除なんかは最後までやってるじゃない、
うん、
まあそれ最後までやらなきゃいけないものについてそうなってるってことですね。
だから最後までね、やらなくちゃいけないこと、やっていることに対してそんな後ろめたさは起きないはずですよね、うん、後ろめたいものってのは最後までやってないものがある時です。
ある時、いつもそうってことじゃなくて、
そうそうそうそう、うん、だ自分の得意分野は最後までやるんですね、うんうん、ところが苦手分野が入ってくると、これ誰かがやってくれるのだろうっていうのがあって、うん、そこがすごく後ろめたいものとなって出てくるわけです、うん、で、いわゆるここがね、要は誰かがやってくれてもいいんだけど、うん、気持ちよくやってほしいわけ。笑顔で。当然だよ、もちろんだよ、いつもね、いろんなことやってくれてるんだもん。僕がこれぐらいお世話ね、お手伝いしないとダメだよねっていうようなね、感じでやってくれると、すごくほっとする。ところが、これをやるね、やれっていうふうに怒ったからね。あ、わかりました。やれやれやれやれ。 と、いやいややると、やっぱりね、こうやらせてるんじゃないかと後ろめたさがさらに倍増と、ね、こういうのってね本当にあるんですよね。結局手伝っても、その人がね手伝ってくれても、その後ろめたさが、手伝ったことによって後ろめたさが倍増するとやっぱり怒るんですよ。手伝された側としてはね、怒ったから手伝ったのにと、手伝ったのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうとかね。だからこのね、子供のね思いね、でも後ろめたいものがあるじゃん。自分で最後までやらなくちゃいけないっていうのがあってね、分かりましたよ、じゃあやりますよと、子供のちょっとお世話はね、 やりますよって言った時に、ちょっとでもね、ああちょっと大変だなとかっていう言葉を言ってしまったらね、ちょっと嫌そうな顔してしまったらね、その瞬間やっぱりそうなんですねと、これで怒りをぶつけてくると、つまり何かしらですね、やっぱり後ろめたさっていうのがあるんですよ、人間っていうのはね。特に楽をしたいっていう人ほど、そのあとちょっとやらないんですよ。このあとちょっと、最後まで1から10まである中のね、7までやってるんですよ。8、9、10やってね、5分とかからないよ、5分とかからないようなことをやらないんです。それによって自分の心の中に、それを人が人にやらせているんじゃないかっていう後ろめたさがある。だからそれが怖いわけですよ。人にやらせているものが、人からなんかこう嫌な目でね見られてるんじゃないかと、責めてくるんじゃないかっていう不安を生み出すわけですね。そして有意識が歪んで不安に満ちた世界が出来上がる。いわゆるもうね、疑い、ね、深い世界が出来上がる。人はもしかしたら私のことを陰でね、悪口言ってるんじゃないかとかね、なんか言ってやってるんじゃないかっていうことで、もう人のあらを探すようになっていくわけで、何かがあると、やっぱりこの人のせいでね、私は苦しんだんだっていうことにしようとする。だから原因は全然違うところにあるんですよ。ここなんです。ここやってないってことが問題なんですよ。本当は自分でやらなくちゃいけないことをやってないという後ろめたさがそれを作り出すわけですね。だからこの爆発してからね、話を聞いて聞いて聞いてね、聞いて、ああそうだね、あなたの言う通りだね、あいつが悪いねって なっちゃうけどね、実はその人をいくら変えてもその爆発って治らないんです。全然違うところが原因だから。でそういう後ろめたいところは言わないからね、人間は。私も仏教を学んで分かりました。人間は嘘つきである、ね、自分が本当に抱えている後ろめたい部分は絶対に言わないんです。で原因はそこにあったりするわけですね。
だから全然そんなこと感じない人もいるじゃないですか。
はい、後ろめたいと感じない人なんていません。
いない。
だから気づいてるか気づいてないかだけです。
気づいていない人っていっぱいいるじゃない。
気づいてない人はいっぱいいますよ。だから気づいてないから誰かを責めて爆発して、本人もその人のせいで苦しんでると思ってしまうわけ。
あ、そう。
だから自分のことを最後まできちっとやる人に、人を責める人はいないんですよ。最後まで一つ一つのことをきちっと終わらせられる人に、人を責める人っていないです。
人を責めるのは絶対それが原因なんですか。
そうですね。
だから自分の行動の中で中途半端なことが、
そう多い。そしてそれをやってくれるだろうっていう甘えがあるわけ。ここが甘えてる部分。
そうそう、その甘えっていう言葉はよくいろんなところで耳にするので、それはいつも引っかかってたんだけど、
だから何が甘えてるかっていうと、本来は自分でやらなくちゃいけないことを を人にやらせるわけ。これが甘えになるわけですね。自分ができないんだったら始める時点で量を減らさないといけないわけですよ。だって自分が最後までできないんだったら、最後まで責任が取れないっていうなら量を減らして始めなければならないのに、それをやるだけやってあとは誰かがやってくれるだろうっていうのはね、非常に無責任なわけですよ。じゃあもちろん誰かがやってくれるだろうって期待してもいいですよ。でもやってなかった時は自分が最後は責任を取るっていう姿勢が必要なんです。そう、ここなんです。最後までやってるかどうか、一つ一つのこと、そんな難しいことじゃない、一つ一つのことを最後まできちっとやるかどうかなんです。だからね、開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける。よくあるのが机をね、使ったらもう使いっぱなしで、いろんなものが机の上に置きっぱなしとかね、そういうのがね、不安を生むんですよ、ね、だから、いわゆるこう人のせいにする人ほど出したら出しっぱなしになっちゃうんですね。使ったら使いっぱなし、やったらやりっぱなしなんです。そこに不安が生むんですよ。生むね。
その朝の食事の支度をする、これはやっぱりきちんと最後まで片付けるところまでが、
そうです、自分の仕事なんですね。
でもそこで手伝っていただいた時には、
それは自分の仕事を手伝ってもらったんだから当たり前ではないんですね。そう、ところがここに甘えがある人はもう初めからやってもらうことを期待してるし、やってくれて当然なわけ。なぜかというと後ろめたいんです。この後ろめたさが結局人をいくら手伝っても全部当たり前にさせるわけ。やってくれて当たり前だと思ってる人たちは後ろめたいからありがとうの一言も言えないわけです。本当は自分がやらなくちゃいけないってことは分かっている、でも後ろめたいんですよ。でありがとうって言ってしまうとそれを認めないといけなくなっちゃう。8、9、10を自分がやらなくちゃいけないっていうね、そういうことを認めてしまうのが嫌だから、だから言わないです。ありがとうって言わない、ごめんなさいとも言わない。それが結局ね、人から見たらね、せっかく手伝ってあげたのに全然感謝していないとかね、当たり前だと思ってるとかね、いや当たり前だと思ってないんだよ、後ろめたいだけなんです。ただこういうことなんです。
普段からちゃんと最後までやるっていうことを心がけていけば、うん、
はい、心がけていけば人のせいにするということはなくなる、爆発することもなくなる。
その結果が出て苦しんでる、まあこういうことやってるから苦しんでくるわけ
です。そうですね、いわゆる人がやってくれるだろうっていう期待が強い人ほど人を責める気持ちが強く爆発しやすいという結果を受けるってことです。だから自分が爆発してる時っていうのは間違いなく人がやってくれるだろうという依存心がとっても強くなっている時なんです。だから自分が最後まできちっとやっていく人ならば人を責めることもないし我慢することもない。 どんなものがあるかね、最後まで自分が買ったものは最後まで使い切る食材とかね、こういうことです。はい、逆に言うと使い切れない食材は最初から買わないとかね。またケリをつけるってことは、腐ってしまった食材や傷んでしまった食材は人に捨ててもらうんじゃなく自分が捨てるとかね、そういう一つ一つのことを自分できちきちっとやっていくと非常に心が落ち着いてきます。だから人がやってくれるだろうっていう気持ちね、これが恐ろしいんですよ。でその人がやってもらいやすいように人のこともいろいろやってあげようとしちゃうわけ。そうやって人のことをいろいろやることによって、人がやってくれ、私もやったんだからあなたもやってくれて当然でしょっていう気持ちになって、そこがさらなる不安を生み出していくと。
これとこの間の原因 の迷惑っていうのとまた違うわけ
ですね。だから迷惑をかけてるんじゃないかって思うわけですよ。
あ、これと
これが迷惑をかけてるんじゃないかっていう気持ちを生み出すもとなんです。結局自分がやらずに人にやらせてるわけです。だから自分が最後まできちきちっとやっていけば、もう爆発することはないんですよ。
面倒なことっていうのは、
面倒なことっていうのは片付けることなんですね。全て自分が使ったものを片付ける、自分が出したものを片付ける、一つ一つをきちきちっとやっていくことが面倒なことです。
そういうことをやっていけば、もっと人と接する方の面倒なことをやれるようになる。
そうですね。
全部結びついて
る。そう。だから人のいわゆる片付けっていうのはもう嫌なんですよ。うん、なんで私が、そこを喜んでやるんです。人がね、いわゆる使ったもの、人が散らかしたものを、うん、あ、これこそ私がやるべきことなんだっていうことで心がけてやっていくと、ね。私は少なくとも爆発する人間でなくなるん
です。その今までやってきてるけれども、
それはいやいややって
る、いやいややってたから、
そう、自分もやってるからあなたもやってっていう気持ちでやってるわけ。
そういやいややってたつもりはなかったけれども、心の中は私はこうやってやってるから皆さんもやって当然でしょって、
そういう気持ちなんです。そうだから、みんながやらなくても私はやります
っていう心でやればいいよ。
そう、そうすると、うん、爆発しなくなる。
爆発では苦しまなくて済む。
そうそうそう、こういう誰かが責めてるのではないかという不安は消えて、非常に自信がついてくるわけ、自分に。
同じことをやるんだけども、心の持ってき方で変わってくるという、
うんうんうん、そうそうそうそう、
それはあの私もやってるからみんなもやってってなると、この8、9、10
を任せること
になる。そうそう、
そういう気持ちがどんどんどんどん強くなっていくから、これがね、うん、そうじゃなくて人のこういう部分もやってあげる、うんね、私たちは大体みんな1から7までやって、8、9、10はやらないんですよ。みんな多かれ少なかれそういうのを持ってるんです、ね、7までやって8、9、10をやらない、それが不安を生んでるわけ。いろんな克服するためには自分の分だけやる、そんなのじゃ全然克服にならないですよ。人の分までやってあげないと。
そうか、その考え方に悪い考え方で言っちゃうと、じゃあもう初めから手出さなきゃいいじゃないかって、
はい、
そうなっちゃいますよね。
はい、
それはまた逆に不安を持ってく
る。そう自分はできてないからね。だから人の分までやってあげるんです。人の8、90をやってあげると、すごく自分に自信がついてくるんですね。
減らすために、
はい、そうそう、
減らしてもらうと、
はい、そう思って 自分が克服するためにこれをやっていくぞ、八九条やっていくぞ、自分の問題を克服するために、人の分もね、例えば人がこう応接間を汚してしまったら気持ちよくやってあげればいいです。一生懸命ね直すと、なんで私がじゃなく、あ、これが私の問題の克服なんだと、問題点を克服するためなんだと思ってやってあげる。そうそうそうそう、
これは心の持ち方一つで心は変わるもんだね。
そうですね、自分にこういう問題を抱えていて、これを真剣に変えなくちゃいけないと、うん、こう思ったら人の分までやってあげようと思うんです、うん
うん、だけどどうしても腹が立ったら、
いや、それは腹は立ちません、うん、腹が立つっていうことは依存しようと思ってるわけ、どっかで、うん、どっかで自分がそれだけやったんだからやってよ、この甘えを捨てて人の分までやるんですから、
そこが甘えなんだよね。
そうそうそう、自分がやったから誰かもやってくれるだろうではなくてね、私の分は私はきちっとやりますと、人の分もやってあげますと、こういうのが自分のやるべきことを自分で最後までやるという、そういうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。